今日は天気が悪いというような予報でしたけれども、幸い、降らずにですね、なんか天気良くなってきましたですね。やっぱり日曜日の天気っていつも気になりますね。やっぱ朝から雨だと皆さん教会来られるの大変だろうなと思ってですね、今日は降らんなと思ったら、じゃああの人は大丈夫だなとかですね、今日は雨だけちょっと来れんかなとかっていうようなことを考えたりいたしますけれども、今日は、受難節といいまして、イエス様が十字架にかかられたその受難の記念する、時節の第2週に、当たるはずです。今年のイースターは4月の4日の日曜日になっておりますけれども、先週からこの受難節に入っておりますが、今年の受難節は救いの約束というテーマでお話をさせていただきます。先週はその第1回目といたしまして、エデンの園でアダムとエバが神様の命令に背いて食べてはならないと言われたその木の実を食べたその直後に、苦しみとそして死の報いを与えられたけれども、しかしまた皮の衣を作って彼らがこの地上で生きていく間、神が守られるというその印を与えられた。そこに示されている神様の愛、神に背いたからといって一方的にこれを滅ぼすことなく、それでもあえて許して、そして神の方から守り救いを与えてくださるというその約束を見たわけでありますけれども、今日は皆さんもよくご存知の出エジプト記の出来事の中から救いの約束を見てまいりたいと思います。エジプト記の12章をお開きください。12章の21節から33節までを読ませていただきます。出エジプト記12章21節から33節をお読みいたします。そこでモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び寄せていった。あなた方のため、あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、杉越の生贄としてほふりなさい。ヒソプの一束を取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血を鴨居と2本の門柱につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。主がエジプトを打つために行き巡られ、鴨居と2本の門柱にある血をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って打つことがないようにされる。あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。また主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、あなた方はこの儀式を守りなさい。あなた方の子供たちがこの儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方はこう答えなさい。それは主への杉越の生贄だ。主がエジプトを打ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を杉越され、私たちの家々を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した。こうしてイスラエル人は行って行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。安息日になって主はエジプトの地のすべての遺言を、王座につくパロの遺言から地下牢にいる捕虜の遺言に至るまで、またすべての家畜の遺言をも打たれた。それでその夜、パロやその家臣および全エジプトが起き上がった。そしてエジプトには激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。パロはその夜、モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立ち上がって、私の民の中から出ていけ。お前たちが言う通りに行って、主に仕えよ。お前たちの言う通りに羊の群れも牛の群れも連れて出ていけ。そして私のために祝福を祈れ。エジプトは民をせき立てて強制的にその国から追い出した。人々が我々も皆死んでしまうと言ったからである。ここまでにいたします。 で、これはちょっと話が余談になるかもしれませんけれども、皆さんのお持ちの聖書の4分の3を占めておりますのは旧約聖書と言われるものでありまして、この旧約聖書はイスラエル人の歴史を中心に話が展開しております。でキリスト教といいますか、この私たちの教えの中心はあくまでも新約聖書にあるわけですけれども、そのイエス様の話に行き当たるまで、この聖書を最初から読んでいくとすると、これは大変な労力が必要になるわけですね。千何百ページも読んでようやくこのイエス・キリストに出会うわけです。皆さんは疑問に思われたことがないでしょうか。なぜ神様はこんなに、だらだらというわけではないですけれども、この長いイスラエルの歴史、また予言だとか賛美だとかいろいろなものありますけれども、こういうものをですね、ご自分の書の中に収められて、これの次に新約聖書を置かれたんだろうか。どうせならもうこんな旧約聖書みたいなまどろっこしいのはなくてですね、いきなり新約聖書から始まってくれると聖書も薄くて済むし、読むのも楽だし、買うのも安くて済むんじゃないかとかですね、いろいろ考えますけれども、で、旧約聖書というものはイスラエル人の歴史を中心にとお話ししましたが、アブラハムという人がまずその祖先というか最初に選ばれて、彼の子孫がイスラエル人なわけですね。今でもユダヤ人が存在しますけれども、なぜ彼らがこの選ばれて、またその彼らの歴史の中にだけ神様は現れておられるのか。神様とのイスラエル人の関係がこの旧約聖書の中心テーマですね。他の民族はあれに出てきますけれども、出てきたら大体悪役ですね。パリサイ人とかね、エジプトの人だとか、あんまりいいのは出てきませんね。まれに出てきてナーマン将軍とかいますけれども、大体バビロンだとか、みんな悪役ですね。実際悪役というよりも神様の備えられた裁きなんですけれども、そういうふうに映ります。結論から言うとですね、この長い数千年にわたるこのイスラエルの歴史というものを神様はあえて人類を救うための序章というかベースというか準備として与えられたということなんですね。聖書は神の愛を啓示するための書物なんです。ここには神の愛が書かれています。でも神の愛を書くためにこんなに長いイスラエルの歴史を描かなければならなかったのだろうかというと、それはその時間が必要だったということが言えると思います。すなわち愛の大切な側面であります忍耐ですね。コリントの13章を見ますと、愛は何だっていう解説のようなものがありますね。愛は寛容であり、愛は親切です。次何だったですかね。愛は寛容であれば親切です。3回ぐらい覚えたんですけど、私もすぐ忘れるんですね。人のした悪を思わずとかね、妬まずとか、これいろいろありますね。後で読んでおいてください。で、全てを我慢しというのがありますね。で、寛容であったり忍耐であったりっていうこの愛の大切な側面なんですね。で、忍耐とか寛容とかっていうものは3年ぐらいじゃ掲示されないです。明らかにならないんです。またイスラエル人、この旧約聖書を読んでいただくと分かりますけども、彼らは決してこの模範的な民族じゃないんですね。どっちかというといつも神様に不平を言って文句を言って裏切って言うことを聞かなくてうなじが怖くて、そういうのばっかりでしょう。イスラエルの歴史の中でもてはやされているのは例えばダビデですが、彼は大変大きな罪を犯した人ですね。ではモーセ、あと何人かの預言者ぐらいでしょ。 この歴史の間に一体何百万人何千万人のイスラエル人が出ていくか分かりませんけど、中でまともだったのは数人ぐらい、まともって言って怒られますけどね。でもほとんどのユダヤ人は神様に背を向けて裏切った。で最後の最後はどうですか、国が滅んでしまったんですね。バビロンに滅ぼされた、アッシリアに滅ぼされてしまう。でもその間神様はイスラエル人をお見捨てになったか。彼らが裏切って離れて神を見捨てて言うことを聞かなかった、その度ごとに神様はどうされますでしょうか。裁き司を送ったり、預言者を送ったり、王を立てたり、御言葉を与えたり、まあ、時にはちょっとお灸を据えたり、いろんなことをしてですね、でも彼らを決して見捨てないんですね。私はあなたを見捨てないということを、私はあなたを見捨てないということを、私たちですね、神が全人類に与えるメッセージとして、私はあなたを見捨てないということを言うために、イスラエル人は選ばれて何千年もの間サンプルになったということなんですよ。旧約聖書読むの大変でしょ、ね、全部読める人なかなか、これ根気のある人ですね。でもこの根気のいる作業を、まあ、私たちが何日かかったかするか分かりませんけれども、することによって神様は私を見捨てないということは分かるんですよ。本当に神様は私を見捨てにならないんだろうかと思ったら、聖書を旧約聖書を開いて一から読んでみるんですね。絶対途中で我々投げ出すでしょ。最後まで一気に読み通せる人はいないでしょ。途中で投げ出すんですよ。ああもう疲れた、もうこんなの読むのやめたって、レビキぐらいでやめちゃうんですよ。もうこんな人の名前とか数字とか出てからもういい、もういい、分かったと思った時に私たちははっと気がつくんですね。私たちは神様の御言葉を読むことすらできない。私たちは神様の御言葉を投げ出してしまう、根気もない。でも神様はその後全部の間イスラエル人をお見捨てになってないんです。だからこの厚みというものはですね、あるいはこの何千年という歴史というのは、神が私を見捨てないということの証拠なんですよ。だからこの厚みがいるんです。そう言われると旧約聖書も分厚くてもなんかいいなって気がするでしょ。これは例えば3ページぐらいだったらどうですか。天地創造があってね、モーセが出て、最初のこのそれこそマタイの一章に旧約聖書の集約があるでしょ。人の名前がずっと出てきて、これだけでも、これだけでいきなり言ってもいいんですけど、これだけだと神様は本当に人類を見捨てないんだろうか、神の愛というのは忍耐があるんだろうか、私のようなものでも救われるんだろうかということの確認ができないんです。私たちこの旧約聖書を読むというですね、ある意味では難行苦行というか、まあ、楽しい方は読みますけれども、まあ、僕もこんなこと言ってもですね、もう楽しくてしょうがないと言って読んでるようなことはところはあまりないですね、やっぱり。でもそこを読むときに、ああまたイスラエルは裏切った、また神様に背いた、また失敗するんです。そういうのばっかりでしょ、ね、今日はうまくいったっていうのがありますか。今日はうまくいったっていうのが、まあ、モーセとダビデぐらいですよ。あとエリアがね、あのバールの預言者と戦って、でもあの後すぐエリアはまた逃げてしまうんですね、でもそういうこの弱い、情けない、裏切りっぱなし、失敗するイスラエル人を神は見捨てない、その証拠ですね、これはね。そういう意味でこの旧約聖書は大切なんです。だから読まなくていいです。この厚みを見てですね、この一枚ずつこれめくってみて、この字の一つ一つを 見ながら、ああすごい長い歴史だな、でもこの中に一箇所も神はイスラエル人を見捨てたと書いてない。このどこの、このどうしようも、イスラエル人ってですね、なんか聖書に出てくる人だからもうすごい民族だと思ったら、ね、大間違いですよ。こんなどうしようもないのはないですね。むしろ日本人を選んでいただきたかったと思います。ダメでしょうね、やっぱり。それは日本人でもイギリス人でも、それはインドの人でもですね、アフリカの人でも、まあ、同じでしょう。おそらく人類のサンプルですから、これこの人たちは、ね、だけども神は見捨てないんですよ。またイスラエル人は主を裏切った、書いてあるでしょ。また高きところを築いた、また罪を犯した、でも神は見捨てないんですよ。一体それが何回、何百回、何千回、何万回繰り返すのか。 そこに神の愛の啓示があるんですね。今日はこれで終わります。というわけにいかないんですけども、その原点となった話が今日の話ですね。ようやく本論に行きますけれども、イスラエル人の祖先はアブラハムですが、アブラハム、イサク、ヤコブ、3代目ですね。このヤコブの家族が飢饉を免れるためにエジプトに移り住みました。それから何百年か経ってイスラエル人はおびただしく増えて、何百万人もの大きな民族になりましたので、エジプト人は彼らを疎んじて厄介者扱いして奴隷にしてしまいました。それでもただの奴隷ではつまらないから、いろいろ苦しめて、レンガを作らせたりね、日干しレンガを作って、彼らに過酷な労働を加えました。それだけではない、子供がどんどん増えるから、生まれた子供は殺しなさい、ナイルに流せと、ひどいことしましたね。イスラエル人はあまりの苦しみの中で神に向かって声を上げて、どうぞ助けてください。その時に使わされたのがモーセである。この辺から10回の、ね、映画10回が始まりますね。今日の話聞いたらまた見たくなります。映画10回10回見なきゃいけないです。まだ笑えますね、このジョークはね。何回言っても笑えますが、どうしても僕はモーセっていうとですね、チャールトン・ヘストンの顔しか思い浮かばない。皆さんそんなことないですか？聖書でモーセの話出てくると、この辺にあるのはチャールトン・ヘストンでしょ。杖を持ってこうなびいているあのチャールトン・ヘストンね。パロっていうとハゲのゆるブリンなんでしょ。亡くなりましたよね。もうそういうイメージがこびりついてますからね。天国行ってモーセに会ったらね、分からんかもしれませんよ。意外にチビのね、情けないおっちゃんかもしれないですよ。あんた誰って、わしはモーセじゃっていう。こんな情けないおっちゃんだったんか、俺はチャールド・ヘストンばっかり思ってたのになと思ってですね、がっかりするかもしれませんが、それは勝手に我々は思っていることでありまして、どんな姿か分かりませんが、モーセが使わされてイスラエル人をエジプトから救い出そうとする。神様はいろんな奇跡を起こされましたね。ナイルの水を血に変えるとか、カエルを出すとか、アブを出すとか、いろんなこの災いを与えて、9回災いがありましたね。全部覚えてません私。でも9回あって、もうそれこそ国は壊滅的な打撃を受けてますよ、ここまでに。でもパロは行かせない。お前たちはここで働け、奴隷として働けと言って行かせない。そしてその最後に与えられた、神が与えられた災いというのが、今日お読みしましたこのウイゴを殺すという恐ろしい災いであったわけです。しかしこの災いから逃れる方法を神様は与えられました。それは羊を殺して、その血をこの扉の門柱と鴨居に塗るという、そしてその塗った家の中に入っているということだったんですね。昔のことですから、動物の血家に壁に塗るぐらい別に平気じゃないかなと思うかもしれません。これはですね、エジプトにおいてはこの家畜というものは非常に忌み嫌われていたんです。聖書よく読んでらっしゃる方は思い出していただきたいんですけれども、ヤコブがその一家と移り住んだ時に、彼らはゴシェンの地というところに住ませてくれとですね、このヨセフがお父さんに忠言して言ってるんですね。なぜならばイスラエル人は家畜を好まない。こう牛とかですね、羊とかそういうものを好まないんです。農耕民族ですから、ナイルの小麦で生きてるんです。家畜というと忌み嫌うものなんですね。だから牛の血とか羊の血とかってとんでもないんですよ。でエジプトの壁画なんかありますよ、皆さんご存知の。ああいう中にですね、動物の血なんか出てこないんですよ。だからイスラエルの人たちがやったこの行為というのは、エジプト人にとってもう忌み嫌う行為なんです。嫌な、自分の家の壁に動物の血を塗ったんです。イスラエルの人たちもある意味ではもうエジプトにこの何百年もおりましたから、そういう風習の中にいたんですね。彼らは家畜を飼っておりましたけれども、その 毎日壁に血を塗ったり塗装の塗料の代わりに血を使ったってわけではないんです。彼らもこんなことは初めてだけど神がそう言われたのでやったんですね。これは先ほど読みました28節にこうしてイスラエル人は行って行った、主がモーセとアロンに命じられた通りに行ったというところですね。神様がそう命じられたのでやったんです。やりたくてやったわけじゃないでしょ。一切の子羊殺したんですから。傷のない子羊、これから大きくなってね、丸々と太って、羊毛が取れたりお肉が食べられたり、いろいろこの役に立つ大切な大切な財産ですよ。彼らは奴隷だったんですよ。どの家庭にも300も400も羊がいたわけじゃないんです。貧しかったんです。今日食べるものすらなかったんです。だからそれでも彼らは牧畜民族であるその誇りとして羊や牛を飼ってた。その中の一番大切なやつを殺せってやる、一番大切なものを犠牲にして、そしてその血を泣く泣く壁に塗って、神様が言われたんだからといってその家の中に入ってその肉を焼いて食べた。しかも一晩で全部食べろ、もったいないですよ。でもその通りにしたらどうでしょうか。その家の中にいた人たちはのウイゴは死ななかった。ウイゴというと長男という意味でしょう。その女性もウイゴも第一子っていうのはですね、女性もありますけれども、この場合は長子で長男ですね、オスの方のように思います。正確なことはこれは言葉の表現からよく分かりませんけれども、ですから女性の方は安心していただいて死なんでいいということだと思いますが、ある人はこれはメスも入ってるっていう人もいますけれども、私はこれは男の方だと思うんですが、なぜかならばオスの子羊ですから ね一歳のオスでなければならないと書いてありますから、そういう意味でこれは男性の方だと思うんですけれども、でもそこに入らなかったものはパロのウイゴから地下牢にいる捕虜のウイゴまでみんな死んだんですね。残酷なこれは災いでしたね。ここでやっぱりまた10回を思い出しますね。エジプトの夜の街をね、なんか霧のようなものがこう流れていくと、そこかしこでギャーっと叫び声が聞こえるという。思い出しますね、なんかね。どうしてもあれに引っ張られていきませんね。聖書の本文というより映画の方にイメージが引っ張られていくというのは、ちょっと聖書を研究するものとしてあんまり良くないことなんですが、チャールトン・ヘストンじゃない、ユル・ブリンナーの子供も死んだりしてね。でもあの中にエジプトの人がそのイスラエルの家の中に入って助けられたっていうのもありましたね。でもあれもやっぱり事実だと思いますよ。なぜかならばこのあとエジプトを出た人たちの中にエジプト人もたくさん混じっていて、彼らがいろいろ問題を起こしているからなんです。だから決してイスラエル人だけじゃなくてエジプトの人の中にもこの9つの災いによってですね、やっぱりイスラエルの神様すごいなっていう思いのが人がいて、でこの血を鴨居に塗った家にいたら助かるんだよって話を聞いてですね、じゃあ私もって言って入った人もいた。だから決してこれはイスラエル人にだけ与えられた救いではなかったんです。エジプトにいた人はみんなそのこれを選択することができたんですけれども、多くの場合はイスラエル人だけだった、それ以外の人もいたけれどもそうだったということですね。そしてその世のうちにイスラエル人はエジプトの地を追い出されるようにして出ていく。それまではガンとして聞かなかったパロもですね、もう頼むから出て行ってくれてですね、行って祝福を祈ってくれて強制的に出て行かされた。そしてエジプトを出ていくわけですけれども、でこの話はもちろん史実でありまして、イスラエル人がエジプトを出て行ったということは他の歴史の中にも出てくることなんですけれども、しかし私たちはこれを神が人類をお救いになる、その救いの約束として型として読むことができるわけなんです。でこの吸い越しの出来事での特徴は、あるいはここに表された救いの約束には3つの特徴があります。1つは犠牲ということなんですね。犠牲、イスラエル人が救われるためにその代わりに 一切の羊が殺されているんです。命が捧げられているんです。でここがですね、その聖書の教えというか聖書の救いとこの仏教的神道的な救い観、あるいはキリスト教以外の救い観とね、大きく異なるところなんです。で聖書の救いにはですね、必ず裁きがあるんです。裁きと救いというものが表裏一体です。コインの裏表です。裁きのないところに救いはないと聖書は言うんです。なぜならば人間は神に背いたためにその報いを受けなきゃならないんですね。その裁きそのものが与えられなければ、その裁きが解決されなければ救いはない。でも日本人の考えている救いというのは、その裁きとか何とかっていうものはもう全部最初からなしにして、いわゆる恩赦ですね、これは。何もなかったかのように、まあ、白紙に戻すこと。これが日本人のマインドの中にある救いなんですね。だけども聖書はそうは言ってないんです。裁きと救いは表裏一体。神は人間を創造された時に秩序を与えられました。そして、従う神に従うことを求められました。そして従う意志を与えられました。従わない意志も与えられました。人間は従わないことを選び、その結果苦しみと死を与えられました。報いとして受けました。その神に背いた報いをですね、解消しなければ人間は救われない。心象筆罰というやつですね。悪いことしたら罰せられなきゃいけない。悪いことをしても罰しないのは救いじゃないんですね。悪いことをしたら罰せられなきゃいけない。その罰が下ってこそ救いが来る。聖書の救いというのは、その裁きと救いが表裏一体。その裁かれるということがまさにですね、これはこのために犠牲が払われてですね、そこに命が必要になってくる。2番目に身代わりということですね。身代わり、裁きを人間は受けなければなりませんけれども、この場合は一切の子羊が身代わりになって、その命が捧げられることで中にいる人は助かったんですね。だから裁かれなきゃいけないけれども、身代わりも OK という、身代わりも可という、ね、可能だと。これはこの出エジプトの救いの、まあ、イスラエル人を救われたことにおいて表された2番目の特徴です。で3番目は信仰ですね。あるいは服従と言ってもいいです。ここもこの日本の人たちにキリスト教を受け入れがたい、すごくこれは大きな壁になっているところですけれども、キリスト教の神様は信じれば救うというんですね。えらいこれは心が狭い神様だ。信じないやつも救ってやればいいじゃないか。信じようが信じまいがみんな救ってやれよ、ね、そうおっしゃいますね。私の心の中にどっかにそうだなという気持ちもあるわけじゃないんですけれども、でも聖書の神様ははっきりと信じる者、神に従う者を救うと約束していらっしゃる。ここでもそうなんです。門柱と鴨居に血を塗ってその家の中にいるという、まあ、これだけですね。でもそのことによって滅びを免れる。自分が神の命令に従う、まあ、神の命令を信じて服従する。さっきも言いましたけれども、こうしてイスラエル人は行って行った。実際の神の命令の通り行った。主がモーセとアロンに命じられた通り行った、命じられた通り行った。これは実はですね、エデンの園で人間が犯したことの実はこの、まあ後戻りって言っていいんでしょうかね。人間は神が命じられた通り行えなかったんです。神が命じられた通り行えなかった。それが人間が神から離れたその第一ですね、第一の原因だった。だから今度は神の言った通り行おう。その時に神のもとに帰っていくことができる。だそれだけのことですね。神の言った通りに行う。神の言った通り行わなかったから神の言った通り行おう。そんなことをしなくて、もう言った通りしてもしなくてもみんな救えばいいじゃないか。もしそうだとしたら、人間には人間の尊厳がなくなってしまうんです。 神様は人間を選択する意志のある動物として作られました。選ぶことができる力があるんですね。選ぶ権利がある、選ぶ力があるんです。神の形なんです。もし人間が誰でも彼でも別に信じても信じなくても神の言うことも聞いても聞かなくても救ったとしたら、人間は人間じゃなくなるんです。ただの動物や植物と一緒なんです。飲み屋街探しに行きました。行かなかったんです。立って待ってたんです。でも帰ってくるのを一日先週の思いで待ってたんです。首をつるのように伸ばして待ってた。だから帰ってきたら抱きかかえた。だから彼は父親であって、自分の息子が帰ってくる、その息子の尊厳を認めてるんです。神様は私たち人間にそれぞれ自分の意思で神のもとに立ち返ることを待ってらっしゃる。これは先週お話しいたしましたけれども、人間は神の愛の対象として作られたんです。神は愛する対象として作ってくださったんです。愛する対象というのはどういうことかというと、あんた嫌いよと言えるということなんです。神は愛してくださる、ね、神の愛は素晴らしい。でもそれが人間が誰でも彼でも神様を愛する存在であったら、神の愛は素晴らしくないです。そんなことは誰でもしてるとイエス様おっしゃったじゃないですか、ね、愛するも自分の愛するものを愛したからといって何の得があろうか。そんなことはパリサイ人だってしてると言われたじゃないですか。私は神様、あなたが大嫌いです、あなたなんか従いません、あなたなんか愛しませんと言って背を向けていても、それでも追っかけてくるから神様の愛なんですね。神、人間はここに意思があるんですよ。選択するんですよ。だから神様は自分の意思で神の御心を選び、神の言葉を選び、神のもとに立ち返ることを待ってらっしゃる。そのことをこのエジプトにおいても行われたということです。だから信じないものを救わない神は、そんな本がありましたかね、信じないものを救わない神は薄情か、信じないものを救わない神は薄情な神様か、どう思いますか。薄情な神様、そうじゃないんですね。神様は信じることを許してくださった。神は人間に神のもとに立ち返ることを許してくださったんです。その自由を与えてくださっているんです。本来ならばその自由はなくなるべき自由だった。でも神はその自由を与えて神のもとに立ち返ることを許してくださった。この救いの約束ですね、3つのことを挙げてお話しいたしましたが、犠牲がいるとですね、裁きと救いは表裏一体であるということ、もう一つは身代わりの救いもできる可能であるということ、そして3番目に信仰によって神に服従することによって救われる、まあ、これ余談ですけれども、もうなんか今日は、ぐたぐたとお話ししておりますが、ついでにお話しますが、神に従わないということになると人間は人間に従うことになります。人間は自分に従うことになります。人間の選択肢は2つしかないんです。神に従うか自分に従うか、どっちかなんです。もし神に従えば、私たちは神を中心とした社会の秩序を作ることができます。でも人間に従えばどうなるでしょう。それぞれが自分の思うがままに生きたらどうなるでしょうか。こういう社会になるんですね。こういう社会になるんです。わずかにこの聖書の教えが世界に影響を与えて、そしてこの聖書の秩序や神の愛が世界に少し影響を与えているから、まだこの程度で済んでますけども、もし聖書がなくて神の教えがなかったら、もうとっくに社会なんてもうむちゃくちゃになってますよ。見てください、聖書のない地域社会どうなってますか。北朝鮮ね、もうあの恐ろしい指導者に完全に支配されてしまって、で選挙があるって言っても、昨日ニュースでやってました、 99.9% は、投票、キム・ジョンイルに投票するって、選択の意思がないんですよ。全然選択の意思がなくなってる。ああいうことを私たちは選ぶのか、いや自分で選択することを選ぶのか。神は選択することを許してくださったんです。むしろそれを感謝すべきであって、選ばない神を薄情呼ばわりすることは人間にはできないんです。この 約束、救いの約束はイエス様において成就いたしました。キリストが十字架にかかった日はまさにこの杉越の祭りの日だったんです。杉越の祭りの日、イエス・キリストは十字架にかかられました。イエス・キリストは私たちの受けるべき神の裁きを受けてくださいました。そして神の裁きがそこに成就したがゆえに、キリストの十字架の陰に隠れた者は、あの血塗られたカモイの家の中にいた人と同じように、キリストの十字架の陰に入った者は救われたんです。救われるんです。そしてそれを選択するんです。身代わりとしてキリストは死んでくださったんです。私たちが受けるべき神の裁きをキリストは受けてくださったんです。私たちはそれを信仰によって選択するんです。水越の祭りの前、その十字架につけられる前の晩ですね、イエス様は食事をされました。まあ、これも水越の食事なんですけれども、水越の食事の時に、本来ならば水越の食事というのはお肉と煮がなと種のいらないパンを食べる。ところがイエス様は新しい水越の食事を与えてくださいました。それが聖餐式ですね。新しい水越の食事は何でしょう。ブドウ酒とパンなんです。種入れないパンなんです。どこが違いますか。古い方は肉と煮がなと種入れのパン、新しい方はワインとパン、種入れのパン。パンは共通しています。でも肉はないんですね。実は旧約聖書において血は一滴も飲んじゃいけない、血は一滴も含まれてはいけない、血はすべて地面に流して肉を調理しなさいと書いてあるんです。血は命そのものだから食べてはならない。でもイエス様はそれに対して私の命そのものを飲みなさいと言われた。なぜかならばそれまではその旅ごとに命が捨てられていかなきゃいけなかったんです。人間の罪のためにすべてのたくさんの命が捨てられなければならなかった。でもこれからはもうこの命そのものであるイエス様によって私たちの罪はすべて許される。だからもう肉を食べる必要はない。命そのものであるキリストの血を象徴するこのワインを飲みなさいと言われた。ニガナはなくなりましたね。ニガナは何ですか。これはエジプトの奴隷の苦しみの象徴なんです。イスラエル人がエジプトで苦しんだことを思い出すためにニガナを食べなさいと言われた。何年か前に内山先生という方がアメリカに来られてですね、一緒にやりましたね、水越の祭り。あの時パセリ食べたでしょ、ね、まずかったですね。あれ僕嫌いなんですけど、まあ、好きな方もいらっしゃったら申し訳ないんですが嫌いですね。どうせ苦菜ならですね、広島菜の漬物かなんかしてもらえよかったなと思うんですが、パセリだったですね。でもあれを食べることによって自分たちはエジプトで苦い思いをした、苦しんだということを思い出す。でもイエス様の定められた新しい水越の食事に苦菜はないんです。もう罪の苦い過去を思い出す必要はないということですよ。もう完全に清算されたんだから、もうあなたは苦菜を食べて苦い罪の過去を思い出す必要はない。あなたは解放されたという意味だと私は思いますね。種入れのパンは食べるんです。種入れのパンはどういうことかというと罪のない生活なんですね。これは罪のない生活はこれからも続けるように種入れのパンは食べるわけなんです。まあ、私たちの教会で普通のパンを食べてますけれども、本来はそういうことですね。最後に聖書ローマ人の手紙の5章9節をお読みして、だいぶ今日は長くなりましたが終わりにしたいと思います。ローマ人への手紙の5章9節です。271ページになります。一緒にお読みいたしましょうかね。5章の9節、271ページです。新約聖書。はい、ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。まあ、その前に私たちがまだ罪と出会った時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますという言葉があるんですが、今日はその続きの方です。 今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。これはまさにエジプトのね、血塗られた扉をイメージした言葉だと思いますね。私たちはキリストの十字架の影にいれば、神の怒りは私たちの前を過ぎ越していく、通り過ぎていく、及ばない。私たちのために過ぎ越しの子羊となってください。私たちを救い出すために、私たちを神の怒りから解放するために、十字架にかかってくださったイエス様のことを覚えて感謝しようではありませんか。お祈りいたします。天のお父様、私たちは自分の意思であなたを悲しませてまいりました。あなたに背き、また自分でもしてはならないと思う悪を、罪を犯し続けてまいりました。にもかかわらず、あなたはこのような私たちをお見捨てにならず、今日まで生き流れさせてくださり、もう一度神のもとに立ち返ることを許してくださって感謝をいたします。今私たちは自分で自分を救い出すことはできませんが、私たちのために犠牲の子羊となってくださったイエス様を信じて、その十字架の陰に入らせていただきたいと願っております。その時に神の怒りはすべてイエス様の十字架に向けられ、私たちに向けられることはありませんことを覚えて感謝をいたします。神様、今こうして私たちがあなたの前に集い、祈りを捧げ、また平穏でありますのは、ひとえにイエス様の十字架のおかげであることを覚えさせてください。この受難節の間中、私たちが我がために追越しの生贄となってくださったイエス様のことを忘れることがないように守ってください。そしてまたこの救いの家に入るもの、どうぞ起こしてください。自分の意思でこの十字架の陰に入る人たちを、また私たちもただ自分だけが救われるのではなくて、どうぞ手の届く人たちにこの十字架の陰に入ってもらうことができるように私たちを用いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今弾いてもらっております十字架の陰に396番ですね、賛美しましょう。
十字架の陰に泉湧きて、いかなる罪も清め尽くす、おらせたまえこの身を主よ、十字架の陰にとこしえまで、十字架の陰に行きし時に、御神の愛を悟り得たり、おらせたまえこの身を主よ、十字架の陰に常しえます。 の影をいかをめ続け険しき坂を登る時もおらせたまえこの身を主よ十字架の陰に常しえまで十字架の陰をいかで離れ御国の角にいる日まではおらせたまえこの身を主よ十字架の陰に常しえまで。
ご起立ください。祝祷いたしましょう。仰ぎ声願わくは私たちの救い主である御子イエスキリストの屈辱御恵みと父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりが、そして慰めがこの群れに集う愛する兄弟姉妹方と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。これをもちまして本日の礼拝を終わりにします。どうぞ前の方と握手してご挨拶させてください。